特集、家族を支えるヤングケアラー、私たちにできること。本来大人が担うとされる家事や家族の世話などを日常的に行うヤングケアラーと呼ばれる子どもたち、周囲が手を差し伸べれば受けられる支援があるにもかかわらず、子どもたちは自分の時間を削り家族に寄り添っています。今回は元ヤングケアラーの方へのインタビューや体験談から、私たちにできることは何かを考えます。ヤングケアラーとは、大人が担うとされる家事や家族の世話のほか、責任を負うことで勉強や遊びの時間を確保できないなど、生活に支障が出ている18歳未満の子供を指します。次のような事例が挙げられますが、本人も周りも気づかないケースが多くあります。障害や病気などのある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語がよくわからない家族や障害のある家族のために通訳や手続きなどをしている。家計を支えるために労働や家の金銭管理をしている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族の対応をしている。がん、難病、精神疾患など、慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。参考、一般社団法人日本ケアラー連盟資料から。ヤングケアラー Q&A クエスチョン、ヤングケアラーはどのくらいいるの？アンサー、ヤングケアラーは学校の一クラスに一人から二人はいるとの調査報告があります。本来受けるべき教育を受けられない、友人との人間関係を満足に構築できないなどの問題を抱えており、私たちの身近にもいる可能性があります。クエスチョン。なぜヤングケアラーに気づきにくいの？アンサー。ヤングケアラーに当てはまる子どものうち、半数近くが自分をヤングケアラーだと認識していないという調査結果が出ています。また、SOS を出さない理由として、家族の一員として当たり前だと思っている。家族のことを知られたくないケースなどが挙げられます。そのため表面化しにくく、なかなか気づくことができません。クエスチョン。ヤングケアラーかもしれない子がいる。どうしたらいいの？アンサー。思い当たる子がいたら、まずはおはようなどの挨拶で声をかけてみてください。少しずつ話をしてくれるようになったら、大丈夫？何でも相談してね、などの声かけを増やし、困っていることを相談しても良い相手であるということを言葉で伝えてください。インタビューから分かったヤングケアラーの思い。4人の元ヤングケアラーの方へのインタビューから、当事者が抱える思いなどが分かってきました。ヤングケアラーだと自覚していたかの質問に、A さんは、難病の妹のケアをしていたが、妹の存在に困ると思ったことはなく、ケアしているとも思っていなかった。B さんは、子供の頃は自分自身がケアしているという感覚はなく、自覚したのは大人になってからだった。C さんは、 家事をすることがお手伝いの延長だと思っていたし、自分がヤングケアラーだと自覚したことはなかった。T さんは、大人になって自分がヤングケアラーだったと自覚し、ひどく混乱した。子供の頃にはっきりヤングケアラーだと言われていたら、否定していたかも。SOS は出せていたかの質問に、A さんは、当時頻繁に体調を崩すことがあったため、体の異変をストレスではないかと気にしてくれた大人がいたらよかったと思う。B さんは、母の負担を考えて、自主的に妹の世話をしていた。世話することで存在意義すら感じていたので、助けを求めたことはなかった。C さんは、ストレスで痩せてしまい、学校の先生にご飯を食べさせてもらったことがある。でも本質的なことは打ち明けられなかった。D さんは、周囲の大人から、今日はどう？何かあった？などの声かけがあったら、サインが出せたのかもしれない。小さなサインを見逃さないでほしい。気づきから始まるソーシャルワーク。ソーシャルワークとは、個人と社会をつなげる手助け。元ヤングケアラー、町亜生さん。元日本テレビのアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍中の町さんが、当事者としての思いを語ってくれました。母親に代わって過ごした忙しい日々。まだ介護保険制度がなく、バリアフリーという言葉も浸透していなかった高校3年生の頃に母が倒れました。母には右半身麻痺と言語障害、知能低下という後遺症が残りましたが、私にはまだ世話が必要な弟と妹がいました。父から、今日からお前が母親だと言われ、母のケアだけではなく、家事など家のことをすべて担う忙しい日々が始まります。当時の私は進学を考えていたため、頭の中は不安でいっぱいでした。私はかわいそうな存在じゃない。当時の私はヤングケアラーという自覚はなく、自分がやるしかないと思っていました。大変だと感じても、自分をかわいそうな存在だとは思ってはいませんでした。母と一緒に外出などを楽しみ、障害があってもできることにチャレンジしていました。その経験があったからこそ、私は東京パラリンピックの番組を担当する夢を実現できました。ヤングケアラーは支援が必要ですが、決して同情される存在ではないと私は考えます。地域の人からの声かけが救いに、私は地域の住民全員がソーシャルワーカーだと考えています。実際に私を助けてくれたのは、母の親友だった山田のおばちゃん。声かけや食事の差し入れなどの気遣いで、私は救われ前を向けました。社会と個人をつなげるソーシャルワークとは何か、今一度皆さんに考えてもらいたいです。専門の資格がなくてもできることはあります。子供に声をかけることで、気にかけてくれる人がいるというメッセージを発信してください。その一言が支援につながるきっかけになるはずです。地域でつなげる支援の輪。子供たちのそばには、私たちを含めたくさんの大人がいて、受けられる福祉や医療などの支援がたくさんあります。気になることがあったら、まずは声かけから始め、同じ町で暮らす子供たちを見守りましょう。4つの輪でつながっています。1、地域の人たち。2、民生児童委員。3、 子ども若者総合相談支援センター、ココエール。ココエール連絡先。電話 54-7830。4. 学校の先生やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー。一人一人の行動でヤングケアラーが必要としている支援につなげましょう。支援する2つの団体を紹介。子どもが安心できる居場所づくりに取り組んでいます。子どもたちの支援の入り口にもなる子どもの居場所を作っています。安心できる居場所として、子どもから大人まで明るい笑顔を届けられるような環境を目指しています。1. 子ども食堂。無料または低価格で食事を提供し、食卓を囲んで交流をしています。2. 学習支援。社会人ボランティアなどが勉強を無料で教えることで、学習を支援しています。ヤングケアラーに関する問い合わせ、子ども若者総合相談支援センター、電話 54-7830